ご紹介いただきました荒木でございます。本日は連休の中日、皆さんお忙しいそれぞれご用のある時にもかかわらず、多数の皆様方をお入りいただきまして本当にありがとうございます。講師の一人といたしまして心より御礼を申し上げます。今松本さんもそして司会の神田さんも、安倍政権に対して非常にですね、何とか頑張ってもらいたいという期待を述べられます。私も期待を持っているという意味では同じなんですが、必ずしも今の状況でいいということは思っておりません。ですから、そういう意味では、厳しいことも度々申し上げておりますし、今日も実はこれから、そういうことについても申し上げるつもりで、ございます。大体そういうふうに言うとですね、あいつは意見が違うんじゃないか、家族会と違うんじゃないかとか、スクール会と違うんじゃないかとか、いろんなことを言われるんですが、こういうのはですね、いろんな違いもぶつけながらやっていくことで、物事が前に進んでいくわけでありまして、みんなはみんな同じ風なんですね、意見を持つ必要はない。決まったら、その方向に向かって進めばいいわけですが、その間にはいろんな意見があるのであろうと、こういうふうに思っています。意見が一つ一つのは、松本さんのことが大変おめでたいということぐらいは、これはみんな一致した話でございますので、これはみんなでお祝いするということでございますが、それ以外ですね、いろいろ、特に特定失踪者問題調査会というのは、あちらからもこちらからも恨まれる団体でございまして、何か全然危険も何もないんですが、何かあったとしてもですね、恨まれる相手が多すぎて、一体誰かが恨まれているのかよく分からないという状況でございます。その一つを申し上げます。去年の暮れに週刊現代で、私は蓮池薫さんに拉致をされたかったという記事が出ていたのをご覧になった方もおられるかと思います。今出てます一番新しい週刊現代、明日また次の本が出ますが、今出ている週刊現代とそれから月刊誌の諸君に、私はこのことについて書いてあります。結論から申し上げますが、あの話は私は7割と8割は本当だというふうに思っております。で、間違いなく蓮池さんは拉致をされている帰ってくる5年前までの間に日本に工作目的で入ってきます。何らかの工作活動をやってます。で、そしておそらく他の拉致された方々、何十人かわかりませんけれども、少なくともやっぱり何十人とか、あるいは少なくともあるいは十何人とか、それくらいの単位の拉致被害者も日本の中に帰ってきて、工作活動をしていたであろうということが推測されます。週刊現代にその証言をした横井さんという元小学校の先生ですが、この方と私先月の末に東京で会いました。で、会って話を聞いていてですね、やはりいろんなものが矛盾がなく感じられる。もちろん本人の写真を撮ったわけでもないし、あるいはですね、音をテープレコーダーで録音したわけでも何でもないということでですね、証拠はないんです。で、蓮池さんは否定をしている。で、ついでに言えば政府の拉致問題内閣のですね、連絡調整室長もわざわざこれに対してですね、そういうことはありえないという声明まで出しています。私はこれは嘘だというふうに思っています。で、ただし、そのことについてこれは言うんですが、その前にぜひご理解いただきたいのは、もしそれが蓮池さんが日本に戻ってきて工作活動に関与していたとしても、それは彼を非難するということには少なくとも直接は結びつかないということであります。今日ここに三木千代子さんのお兄さんお二人、飯塚さんと本間さんとお見えでございますけれども、三木千代子さんの事件が明らかになったときに、この事件に対するマスコミの見方がどうだったかと。三木千代子さんは拉致をされた被害者です。それにもかかわらず大韓航空機事件の共犯者のような目で見られた。これは飯塚さんから前にお聞きしたことでございましたけれども、そうであったと。なんで被害者であるはずの妹が犯罪者のように取り扱わなければいけないのかということを思ったということでございましたが、全くその通りでございまして、それは向こうで拉致をされてから生きていくためにどうしてもやらなければいけなかったことである。その言うことを聞かなければ自分の命、場合によってもし向こうで例えば結婚していたりしたとすれば、 その家族の命まで危なくなっていた可能性がある。そういう中で行われた一種の緊急避難のようなものであったろうというふうに思います。ですから蓮池さんが日本に戻ってきていたとしても、当然ご家族はみんな北朝鮮に戻っている。これは別に日本人の拉致被害者だけではなくて、北朝鮮の工作員でさえ必ず結婚させて独身の時に出すということはまずありえません。必ず結婚させて家族を残させて出しているということでありまして、それはもう二重三重に逃げられないような足かせをはめているわけであります。ですからそれはもう私は仕方がないことで、一番悪いのは拉致をしていった人間を自分の国の工作目的、しかも自分のその拉致をしていった人間の祖国に対するある意味で今裏切り行為にもなるようなことにつかせるということをやっているあの北朝鮮の体制が悪い。そしてその次に悪いのはその人たちを助け出すことができなかった日本のこの国家にあるということでございます。お兄さんの蓮池徹さんの書いた本の中に、蓮池薫さんに対して日本の警察、新潟県警と警察庁でしたかが事情聴取をすると、で聞いた話の中に、どうもあなた日本に戻ってきてたでしょうという話が書いてある。で、何をとんでもないと言ってんだと、あなた方は取り返しに来てくれたのかというふうに言ってですね、蓮池薫さんは激高したということを書いてあるんですが、皆さん今ですね、拉致されて帰ってきている5人の方々はどういう扱いだかお分かりになります？今松本さんはじめとする家族会の方でもですね、全くすぐに簡単にですね会うことはできないです。今やマスコミの人たちは報道規制がありまして、例えば曽我さんであれば佐渡市役所の支援室とかそういうところを必ず通さなければいけない、直接取材に行くということをですね許そうとはしていないんです。で、そういう状態でしかも何かあればですねすぐに大騒ぎになる、あの人たちからは直接内閣の方に電話があってですねこういうことがあったということを言われるわけです。警察というのはあくまで行政官庁ですから、そういうふうに言われてですね上から例えば首相官邸からですねお前ら警察のやり方なんかおかしいんじゃないかというふうに言われればですね、これは非常に困るわけで、お役人がそんなことをですね簡単に言うかと、絶対に言うわけではありません。これは警察の人にも私は確認をしました。なお言うはずがない。じゃあなんで、あれもちろん嘘ではないですよ、そういうふうに言ったんでしょう。なんでそういう言い方をしたのか、警察はそれを掴んでいるからです。我々のところに、私が聞いている話でもあの週刊現代に乗った横井さんという人以外に複数の目撃者がいます。蓮池薫に極めてよく似た人を見たという言い方です。あの横井さんはその後ずっと分からなかったんですね。で、5年前の10月に彼ら5人が羽田空港でタラップから降りてくるところを見て、あ、彼だというふうに気がついたと言ってました。全く同じことを言ってたのがアムヨン人です。アムヨン人は北朝鮮の金正日政治軍時代である彼を見てました。ただ大学生の時の蓮池さんの顔つきと、そして帰ってきた時の顔つき全然違いますから。で、北朝鮮、アメリカが見ていたのは北朝鮮にいる時の、今の顔つきと似た顔つきの蓮池薫であったわけですね。ですから本人はやっぱりこの人ではないかということは思っていたそうです。で、実際それを警察には言ったそうですが、蓮池さんのご家族にはそこまでははっきり言っていなかった。で、そのアメリカ人はやはりタラップを降りてくる姿を見て、あ、間違いないあの人だというふうに言った。全く同じことを感じた人が他にも複数いたという話で私は聞いております。彼らは残念ながら未だにほとんど確信に迫る話はしてくれません。これは帰ってきた時に言ってた話は何だろう、横田めぐみさんの話ばっかりです。その後ポツリポツリと出てくるわけですけども、我々が聞こえる話というのはほとんど情報操作によるものではないだろうかと思われるような内容のものだけです。去年、今年ですか、今年入って1月の11日かなんかに蓮池さんに対して、蓮池さんが拉致をされた時に2人の指導員から、これはお前は実は女の方、つまり幸子さんの方を連れてこようとしたんだけれども、お前も一緒にいたからついでに連れてきたんだというようなことを言われたと というような情報が流れておりました。この話が一体どこから流れたのか、本人たちはマスコミには喋りません。そして、この話をですね、じゃあ、誰か聞いてたのか、横から聞いてた人間がいるわけでもない。その指導員が自白したわけでもない。蓮池薫が喋ったとしか思えないわけであります。で、だとすると、これはどういうことだろう。嘘です。あの、1970年代というのは、特定失踪者で、アベックないし、夫婦で拉致されてきたのここに全部集中してます。あと80年代に1人、60年代に1人ぐらいです。ほとんどが全部70年代に集中する。絶対に偶然でも何でもありません。あの当時、2人で連れてくれば、安定した状態で、自分たちの北朝鮮の命令に従うだろうという意図があったから、そういうことを北朝鮮はやってきている。だから、ついでにやったということはありえないです。でしかも、女性一人を連れてこようと思ったときに、もう一人いたんで連れてくる。連れてくるときに、例えば、どういうやり方をしたのかわかりませんが、袋にでも突っ込んで連れてきたんだとすれば、その袋、予備の袋を一つ持ってきてですね、要員も一人分余計に連れてくる要員を連れてくるということになります。そんなことは絶対にありえないことでありまして、つまり、これはですね、要は、蓮池さんが工作活動をやったということを打ち消すための情報操作だとしか思えない。その情報操作を誰がやっているかというと、決してですね、彼らだけではない。もちろん今、彼らだって喋れないわけです。北朝鮮から電話がかかってくる。指示を仰いでですね、その範囲でしか基本的には動けない。もし、その指示に従えば、自分たちの命まで危なくなるかもしれないし、自分たちの家族まで危なくなるかもしれない。ただしかしそれだけではないんです。間違いなく、この国の政府が情報操作をやってます。今までずっとこの何年間も私見てきて、国家権力というものはこんなに恐ろしいものかということをですね、本当に肌身に染みて感じました。拉致問題というのはこんなに小さい問題なんだ。こんなにわずかな人数でやってるんだ。そして家族の問題にどんどんどんどん小さくしてしまう。この人たちだけ帰ればもうこれで話は進展したんだというふうにしてしまおう。そういう動きをですね、これは別に何も安倍さんの内閣になったかというわけではありません。もう何十年もの間ずっと続けてきたということでございます。ですから、この問題の根は深いということであります。安倍さんになったから問題解決するなんてものではない。この問題が本当の意味で全てが分かって解決するためには、内閣の二つや三つは絶対に必要ります。そして、場合によったら、総理大臣とか担当している大臣の数人は政治生命どころか物理的生命まで失うことを覚悟していただかなければいけない。それぐらい大きな問題です。今、6者協議を、やっているわけですが、6者協議で今、今回は孤立ということが出てきます。日本は孤立しています。当たり前です。拉致問題を言っているのは日本だけ。もっとたくさん拉致をされている韓国は何も言わない。もう北朝鮮の言うなりになっている。アメリカや中国にとってみれば、拉致問題というのは全くの予想事です。人の話です。協力するはずがない。アメリカは日本との同盟関係があります。今、日本と関係を悪くすれば、自分たちにとってマイナスになる。そしてまたアメリカという国は、やはり人権というものはですね、前に出てくると、それをですね、そんなものはどうでもいいと、正面から引き入れる国ではありません。だからやはり協力はします。中国は、やはり日本の経済力が今でも必要です。日本からも金がなくなってしまったら、日本との関係が悪くなって、日本の企業は例えば撤退でもしていく、ということになったら一発で、今の政権は突っ込んでしまう。絶対にそんなことはできない。だから、口だけは協力をするようなことを言ったりします。しかし、あくまでこの問題というのは日本の問題です。皆さん、例えばこの場所にアメリカ人のお母さんでもやってきて、実はうちの息子はキューバに拉致をされたんです。助けてください。言われたらどう思うでしょう。それは同盟国です。かわいそうだな。なんとかしてあげたいな、というふうには思うわけですけども、それは例えば、じゃあみんなでキューバの大使館に手紙書きましょうね。それくらいのことができたとしても、でもやっぱり助けるのはアメリカ政府がやることでしょうということになる。この問題も全くひっくり返すのは同じことでありまして、日本が正面からこれに向かっていって取り返す以外ですね、方法はない。じゃあ一体6者協議は何のため続けるのか。 これも北朝鮮を圧迫して追い詰めるためです。日本が孤立をして、いくら孤立をしたって大丈夫です。日本が頑張ってる間に絶対話は前に進みません。もし、どうしても嫌だっていうのはですね、日本はロシア軍が離脱してしまえば、そんなことは絶対ですね、アメリカも中国もさせられるはずがないです。日本はそれだけの力を持っているわけでありまして、それを行使しなければいけない。おそらく、この北朝鮮、結局ですね、どういうものなのかよくわかりません。ほっぱらかしておけば、もし日本がですね、まあ、しょうがない妥協しようというふうに言ってしまえば、アメリカと中国でも今手打ちしてますから、要は適当にですね、核の話をごまかして、そしてですね、終わりにしようということにしてしまう可能性がある。あるいは、そこまでいかなくても、さらに引き伸ばしていこうというふうにする可能性があります。まあ、北朝鮮は北朝鮮の内部にいろんな爆弾を抱えてしまってますので、それができなくなるかもしれませんけれども、おこらかしておけば、アメリカと中国で手打ちをしてしまう可能性があります。北朝鮮のあのキム・ゲガンという代表はですね、最近なんかやたらニコニコした顔をしてますけども、おそらくそういうものが裏にあるんだろうというふうに思っております。で、しかし、日本がですね、言うことを聞かないで、さらに制裁を強めれば、そんなことは言っていられなくなるわけでありまして、そういうふうにしていく中で、北朝鮮がいざどっかに逃げようと思っても、今度は逆に、独者協議が続いていれば、逃げる場所がなくなっている。アメリカも中国もその枠の中に入っていればですね、絶対にそこから逃げることはできないということになるわけで、我々がいかに独者協議を使うかということに全てはかかっているというふうに思います。かつて私の自衛隊の友人が言った言葉なんですけれども、これまでずっと日米安保条約で日本はアメリカの戦争に巻き込まれるという言い方をされてきた。しかし、拉致問題は違う。拉致問題は日本の戦争である。日本の戦争に日米安保条約でアメリカを巻き込むんだということを言っておりましたが、まさにそういう時期が来ている。我々が一体何をしたいのかということをはっきりさせて、そしてそこに向けてアメリカも中国も引きずり回している。その時期であろうと私は思っているわけでございます。で、先ほど申しましたように、この、拉致問題というのは、この主権の問題、つまり日朝の二国間で解決をする最終的な根本的な問題が一つある。で、しかし、忘れてはいけないのはもう一つ、人権問題としての拉致問題というのがあるということであります。これは日本人の拉致だけでは片付かないんですね。日本人の拉致は、例えば場合によったらば、日本がですね、自衛隊の特殊部隊とか入れて、そして圧力をかけて取り返すと。あるいは、中国へですね、拉致会社を脱出させて外務省が保護するというようなことはできますけれども、人権問題としての拉致ということになると、これでは解決はできません。人権問題、北朝鮮に関わる人権問題全てを包括的に解決をしていくしかない。どういうことがあるか。同じ拉致問題といっても、日本人だけではなくて、韓国人ですとか、あるいは他の国々の人たちの拉致会社を取り返さなければいけない。そして、北朝鮮に帰国していった帰国者及びその日本人妻たち、日本人の家族、もうすでに日本にはそういう人たちの中から100人以上の方が戻ってきてますけども、そういう人たちの人権の問題を保障してあげなければいけない。また、北朝鮮を逃れて、出ていっている数十万のですね、脱北者の問題、そして北朝鮮に人口の100人に1人を入れている政治犯収容所の問題、こういう問題をすべて解決していくということをしていかなければいけないのだと思います。